2022年10月24日月曜日、時刻は午前7時54分を過ぎたところです。大阪は晴れてますね。今来る時は晴れておりましたが、事務所の中から見ると空がちょっと様子がわからないんですよね。夏の間は太陽が高いから、あの日が隣のビルの壁に当たって、これあのビルの谷間にありますので、でもう窓からは隣のビルしか見えないんですけれども、でも夏の間はもう天気の様子がすぐ分かるんですけどね、今やっぱちょっと低くなってきましたから分からないんですよね。まあそれだけでもこう季節の移り具合というか、まあ、それを感じることができるんですけれども、まあ、間違いなく晴れてると思います。今日一日ね、まあ、晴れのお天気予報ということでしたから、いやそれにしても昨日の日差しは、昨日、まあ、あんなに晴れるとはちょっと思わなかったですね。ちょうど明け方にざっとこう雨が降って、まあ、それがこう天気を変えてくれたんでしょうかね。予報ではなんかもっと一日曇りのようだったと思うんですけれども、すっきりと晴れて、おまけにまあ日差しの強いこと、窓をバーッとこう開けてても全然寒くもないし、なんか本当に季節感がちょっとこう勘狂うっていうか。で昨日はですね、その、まあ、妹と今一緒に住んでるんですけど、まあ、妹が建てた家ですけどでそこに今度、まあ、弟がこうちょっと遊び来るとかって言って、なぜかって言ったら、その弟の友達でその車を磨くのがすごく好きな人がいてて、でそれが高じて一応人づてに仕事もちょっとできるようになって、でですからブラッシュアップのためにそのよく知ってるそのね弟のところにもう何度もこれまでもた、ま、試して、でまあまた仕事にというふうにしてるみたい でそれをするらしいとかって言って、広いところの方がいいからとかって言って起きて、まあ最初の仕上げ見てませんけれども、で何時間ぐらいかかるのって聞いたら、4時間ぐらいかかるんちゃうかって言うから、4時間とか、いやそんなんかけるって言うとなんぼでもかけられるって言ってんでとかって言って。で昨日も、まあ、4時間で7時過ぎぐらいから始めるっていうんですよね、朝一番から。で本当に7時半頃7時過ぎ頃に来て、もう半ぐらいには始めて、で午前中で終わんのかなと思ったら終わんないんですよね。でまあ一旦弟と2人でもう外になんか食べに行って気使うからって言ってで帰ってきて、終わったのが3時前。で私は見てないんですけれども、妹が見たらしいんですけど、車もうピッカピカって言ってました。ピッカピカって言ってましたね。まあでも、まあ、その人はなんか魚釣りも好きだって言うから、多分そばうちなんかにやったらまたハマるに違うかなと思いますけど、なんかこうね、こっちとこう一人でする仕事がねすごく好きな人がいる、まあ、人いろいろだなと思いましたね。でもそれがね、まあ、仕事にもなっていくっていう方から、まあ、好きこそものの上手なれということじゃないかなと思いますが、さてさて老子の方ですけれども、46ですね今日は。さてこの小池さんの第46章ですけれども、学術的な方はこうなっておりますね。天下に道が行われていれば、早馬は引退して高地に培うことになる。天下に道が行われなくなれば、軍馬を郊外に飼育することになる。罪は欲しがることほど大きなものはない。災いはたることを知らないことほど大きなものはない。 災害の災いの方、こちらはですね、災いは得ようとするほど痛ましいものはない。最初の災いの方はコロナ禍の災いですね。災いはたることを知らないことほど大きなものはない。災害の方の災いは得ようとすることほど痛ましいものはない。だからたることを知って満足しておれば常に満足しておられる。第46章、天下に道が行われていれば早馬は引退して高地に培うことになる。天下に道が行われなくなれば軍馬は郊外に飼育することになる。罪は欲しがることほど大きなものはない。災いはたることを知らないことほど大きなものはない。災いは得ようとすることほど痛ましいものはない。だからたることを知って満足しておれば常に満足しておられるとなっておりますね。さてこれを井筒さんの方はどう訳されているかと言いますと、こうなっておりますね。第46章、この世界に道が広がれば足の速い馬は田畑を耕すために送り返される。この世界に道が広がらなければ軍馬は城郭の周りで育てられる。欲望に身を委ねるほど大きな罪はない。満足を知らぬことほど大きな不幸はない。強欲なことほど大きな過ちはない。だから満足する方法を知り満足し続ける人がいつも満足であり続けられるのだとなっておりますね。で中のところですねをちょっとこう入れながら読むと、第46章、この世界に道が広がれば、すなわち平和な時代が広がれば、足の速い馬は田畑を耕すために送り返される。この世界に道が広がらなければ、すなわち戦時や混乱の時は軍馬は城郭の周りで育てられる。欲望に身を委ねるほど大きな罪はない。欲望に身を委ねるほど大きな罪はない。満足を知らぬことほど大きな不幸はない。強欲なことほど大きな過ちはない。だから満足する方法を知り満足し続けることがいつも満足であり続けられるのだとなっておりますね。まあこれは現代社会でも現代社会でもっていうか、やっぱ人間がなかなかね変わりませんからまあそのもういまだにやっぱ戦争を続けてるっていうことは人間は変わらないわけですけれども、だからこそこの言い続けられてること戒めというものが、これはもうずっとね老子のこれを見ると まあ、現代の社会でもよく言われることですから、まあ、いかに今人間が変わってないかということも言えますし、まあ、こういうものを本当にね、まあ、常に目の当たりにして何かこう自分を戒めるということにして、まあ、いつも言ってることですけれども、ちょうどぐらいかなと思いますが、この、まあ、最後のところね、満足する方法を知り、満足し続ける人がいつも満足であり続けられるのだという、まあ、とにかくこう、まあ、キリがありませんからね、求め出すと。で、やっぱり人それぞれ、自分はそれでいいと思ってるけども、人はそうでないと思ったりとか、まあ、例えば何かこうね、不愉快なことがあって、不愉快なことはあるんだけれども、その後どう自分の心を、まあ、切り替えるか、まあ、そこに苛まれてしまうと、やっぱり心身ともに、ね、不健康にもなりますし、ですから、まあ、結局のところ本当にどう、まあ、自分と折り合いをつけるかということじゃないかなと思いますけれども、だからといって何かこうね、努力しなくていいという意味ではないですよね。なんか自分自身の、それこそこの老子の言う道、自分の道というものに、まあ、気がついてというか、まあ、気がついてということの方が大きいんじゃないかなと思いますね。その人その人なりの、やっぱ生まれた時からの、まあ、道みたいな、それこそ道みたいなものがあって、まあ、それが固定ということではないですけど、それの道も上下もあるわけですからね。ですから、なんか平面で考えると、何かど、あのなんかもうどうもどうしようも変えようがないと思いがちですけれども、立体というか、まあ、4次元というか、まあ、次元は6次元、もう次元っていうのは4次元だけではなくって、ね、宇宙科学の世界では次元ってもっとあるんじゃないかと、まあ、我々は気がつかないけれども、どこかに織り込まれてしまってるというふうなことも、ね、言われてますから、科学的に。まあ、そういった意味では、何かその自分の道、立体的なというか、すごく、まあ、グローバルな道というか、ですからそういうものに、まあ、気がついて、まあ、そこをもう淡々と進んでいくという境地になれればいいですけどね まあそうなれないけれども そうなるように、ここに書いてあるように、やっぱりその方法を知って、まあ、そのあろうと努力し続けることというか、努めるということじゃないかなと思いますけどね。まあ、そういった意味では、この老子は本当に永遠と、まあ、同じことをずっとこう何千年も言い伝えてきて、まあ、人間も変わらないから、まあ、これまだまだこれからも、まあ、さらにね、伝わっていくんでしょうし、この間日経の新聞見たら、老子がまた新しい、なんか新説老子というのが出てましたね。まあ、また今の時代だからこそ、その老子に注目されるのかもわからないですね。まあ、ちなみに孔子、まあ、儒教は何か統治するこの人って都合が良かったんちゃうかなと思いますけどね まあ、それはちょっとさておいて、第46章でした。週の初め、まずまずのお天気ですね。気持ちよく始めていきたいと思います。時刻は8時8分を過ぎたところです。以上です。